どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービス、ライレックの個人開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。先週はね、ちょっと更新できてませんでしたけれども、基本的には毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回のエピソードは GatsbyConf2021 に登壇して学んだことというエピソードになります。そう、登壇が終わってですね、登壇後に記憶がフレッシュなうちに記事を書いていたりだとか、あと英語版のポッドキャストアノニマス FM を再開したりしていてですね、忙しくちょっとしてました。で、登壇した時に仲良くなった同じスピーカーの人たちのインタビュー収録もしていて、それはですね、英語版ポッドキャストのアノニマス FM の方にアップしてます。そちらも気になるっていう方はですね、このエピソードにリンク貼ってるのでぜひ見てください。GatsbyConf の、登壇動画は、英語字幕は Gatsby 公式の YouTube チャンネルで、日本語字幕は Gatsby に許可をもらって私の YouTube チャンネルで公開しているので、よかったらそちらも見てみてください。はい、リンク貼っておきます。で、本題なんですけど、どんなね、プロポーサルで、Call for Proposal CFP に応募したのかっていう、ことについてまず話したいんですけど、登壇することになったいきさつっていうのは前回のあの何エピソードで話してるので、これは割愛します。そうで、1週間ぐらい、そうですね、時間かけて、寝かせながらっていうのを繰り返して書いてたんですけれども、内容としては多分1週間も寝かせながら書くほどのものではないと思います。基本的には、CFP に応募するフォームの質問になんて答えようっていうのを、書いてましたね。ですけれども、一番意識したのはトーク内容の要約ですね。どんなこと話すかっていう。で、Gatsby のそのプロジェクトですでに動いている自分のブログプロジェクトが、あったので、それをもうそのままトーク内容に書いただけなんですけど、どうしたら面白く興味を持ってもらえるだろうかとか、私がこうパッションを持って話せる内容にするにはどうしたらいいかっていうのを考えると結構時間はかかりましたね。そう、やっぱり採用してもらいたいじゃないですか、書くからには。だから少し時間をかけて案を練りました。で、プロジェクト自体の構成はすごいシンプルなんですよ。もう Gatsby でフロントエンドは実装してるのは大前提で、で、Gatsby のその GraphQL データベースのそのクエリ言語になるんですけれども、で、コンテンツフルを紐付けして、それからデータクエリの取得、で、データクエリ構造の制御っていうのをやってて、で、当時はですね、ホスティングは Netlify を使ってました。なので、特にその、どこかこう、ひねったりとか、こだわったりとか、こだわってはいるんですけど、そのひねったりしてるっていうことは何もないんですよ。で、この Gatsby コンテンツフル、Netlify の組み合わせっていうのは、日本語ソースでも、英語ソースでも、他の多言語のソースでもすごい溢れてたんですね。なので、プロジェクトのその構成を単に、こんな感じですって紹介するだけでは面白くないし、それだと、きっと他のっていうかオーディエンスも他のスピーカーのトークの方に流れてしまうだろうなって思ってたんですね。基本的にはこういう登壇の、そうですね、ちょっと大きめの規模のイベントのスピーカーってなると、トラックが2つに分かれてるんですね。ブースみたいな感じで。で、私と同じ時間にトークをその同じ時間の尺でする人って言うのもいるから、やっぱり来てほしいじゃないですか。だからどうやって面白くしようかなっていうのは工夫として考えてました。そうなので、ワードプレスとその AWS の EC2 使って構成してた昔のね、あのブログとの比較で、まあ、ギャツビーとコンテントフル、ネットリファイの組み合わせの開発構造の DX、ディベロッパーエクスペリエンスは超快適ですっていうプロポーサルで提出をしたんですね。で、他の登壇者は、まあ、私よりもエンジニアの経験が豊富で、英語のネイティブスピーカーも多いだろうっていうふうに予測してたので、私のプロポーサルを読む人が詳しく具体的にトーク内容をイメージできるように書くことっていうのをものすごく意識したんですね。で、じゃあ、まあ、次のトピックなんですけど、登壇準備とそのプロセスで学んだことの、特にそのスライド準備についてお話をそうしたいと思います。で、応募直後もですね、まあ前のエピソードで話したんで、これもちょっと割愛しますね。気になる人は前のエピソード聞いてみてもらえたら嬉しいです。で、まあスライド準備のそのことと、ローンチ前の機能っていうのがあったんですね。そのテストユーザーを実はさせてもらえたんで、この2つをちょっと一緒に話していきたいと思います。で、スピーカーになることが決まってから、まあそうですね、もうちょっと詳しいトークのそのドラフト、なんて言うんだろう、下書きを共有してタイトルを編集したり、それからトークの方向性の最終調整をしたりだとか、あと SNS 共有用のカード画像を作ってもらったりして、本格的に、ああ私登壇するんだって思って、その時は徐々に実感していきました。最初ね、登壇じゃあしてもらおうかなっていう話があった時は全然まだ実感なかったんですけど、本当にするのかなみたいな。でも準備が進むにつれて、私本当に登壇するんだっていう感じで実感してきました。で、まあここで貴重な、すごい貴重な経験だったなと思ったのが、月B コンフでリリース予定の、まあ、アナウンスする予定の月B クラウドホスティングを使ってプレゼンしてみない？って提案してもらえたことなんですよ。これ好きな技術がある人で、その技術からこの機能、まあ、テストで使っててフィードバック良かったらくれないっていう風に言われたら、めちゃくちゃ舞い上がりますよね。私のギャツビー愛は本当凄まじいので、上手できるかできないかっていうのは置いておいて、そう、この連絡をもらった時にはですね、もううわマジかって感じで一人ですごい盛り上がってしまいました。で、そこホスティングのもう引っ越し作業着手でしたね。ネットリファイも本当好きなんですけど、快適だから。でもまあ、ちょうどね、タイミング的にドメインの、契約更新時期だったんでね、ネットリファイすいません。でも引き続き、ギャツビー以外の、例えば、そうですね、技術選定をするのであれば、使っていく可能性は非常に高いと思います。実際今もね、使ってますから。で、まあ、あと、ギャツビーの、アイテム売ってるストア、スワックストアって言うんですけど、そのクーポンまでくれてですね、もうこっちが何かもっとリターンした方がいいんじゃないかってくらいに思ってます。まあ、でも、ローンチ前っていうか、リリース前の、推しっていうか、メインですかね、の機能だったから、秘密を守るのだけはですね、すごい頑張りました。そう、極秘だったんで、ちょっと言わないでねっていうふうにね、押されてましたから。で、その他ありがたかったのは、まあ、プレゼンのそのテーマスライドの、テンプレを用意してくれてたことですね。これ結構大きくって、そのスライドのデザインって、地味にその時間かかるじゃないですか。やっぱり、ね、見せるんだったらフロントエンドってやっぱりそういう UX とかに関わってるから、あんまりこう見づらいものとか手抜きのデザインっていうのはスライドには落とし込みたくないので、そうで、まあスライドのデザインはお任せすることができて、コンテンツに集中することができたのは本当ありがたかったです。そしてですね、まあ登壇用のスクリーン背景っていうのも渡してくれました。で、次、まあそうですね、次のトピックでリハーサルの様子なんですけど、テック監視付きでプレゼンリハーサルっていうのをして、今回は、まあ、通信状態っていうのが登壇中に悪くなるリスクの回避のために、まあ全員ワークショップと、MC 司会、エンディング以外は録画で挑みました。うん、そう。で、リハーサルは初回のミーティングから、まあ連絡を取ってくれてた、バイスプレジデントかな ?VP of パートナーシップの人と、この後に書いてる、まあ、 この後に書いてるっていうか、その、そうですね。後でちょっと言おうと思ってるんですけれども、インタビューしてもらったんですね。で、まあ、そのインタビューをしてくれたシニアコンテンツマーケティングマネージャーの人と、この2人で行いました。で、話したいことが、まあ、いつもですね、私ありすぎて、だいたい与えてもらった時間の倍になってしまうんですよ。そう、でも、まあ、そういう私のリハでもすごく笑顔で聞いてくれて、しかも細かいスライドのその仕込みにも気がついてくれてですね、すごい嬉しかったです。ソースコードって、誰かが登壇してる時のトークとかで見るだけだと面白くないじゃないですか。だから、例えば、まあ、例ですけど、ハローワールドをわざと「こんにちはワールド」にしたりだとか、あとはオーディエンスをこうインタラクティブに巻き込むためにちょっとしたミニクイズをね、用意したりね、してたんですよ。で、30分だったトークを、まあ、15分半分にですね、なんとか収めることができたのは、本当もう、彼らのおかげだと思います。リハーサルは本当いい経験になりました。で、まあ、リハーサルの様子なんですけど、まあ、提出期限2週間くらい前に、提出期限って動画ですね、動画を録画して提出をする、その期限の2週間くらい前に、好きな時に、まあ、スケジュールリクエストしてねっていうことで連絡来てたから、まあ、これも連絡来てから即ブッキングしました。早い方がいいですからね。で、あと、そうですね、理由としては、まあ、英語ネイティブではない私は、言語のそのフィードバックも若干必要だと思ってて、で、フィードバックが、まあ、多く必要な分、リハをですね、あわよくば、まあ、2回させてもらえたらと目論んでいたからなんです。で、まあ、結果リハを1度してから2回目はまあ必要ないかなって判断したんですけれども、でもスライドの細かいスペルミスにも助言をもらえてですね、すごく役立ちました。で、技術に関する部分のチェックも入れてくれるので非常に良かったですね。間違ってるところが、まあ、なかったようなんで、特に今回は指摘はなかったんですけど、まあ、安心感は違いますよね。で、まあ、ここまででもギャツビーのマーケティングスキルの高さと、それから登壇者への充実したソースで、登壇者へのサポート内容っていうのがすごく充実してて、めちゃくちゃ学ぶことが多かったです。そう、で、まあ、配信プラットフォームガイドっていうのがあって、あと登壇者の顔合わせっていうのも若干ありましたね。オフラインだったら、これ本当は、登壇者の人たちと実際に会ったりとか、ギャツビーのチームの人と現地でね、会ったりとかなんかするんでしょうけど、まあ、コロナですからね。でも、オンラインで、その代用の埋め合わせはしてました。で、まあ、そうですね、登壇1週間前くらいに、そのオンライン配信で使うプラットフォーム、今回はそのホッピンですね、を使ったんですけど、まあ、そのガイドがミーティング形式であって、タイムゾーンを意識して、まあ、2つのタイムゾーンで片方に参加すれば OK っていう感じでしたね。で、ホッピン使ったんですけど、ライブ Q&A をする人とそうでない人の違いを、まあ、見せてくれたりとか、当日のその流れなどっていうのをまとめてサクッと30分くらいで伝えてくれてたんで、忙しいスピーカーにもね、しっかり必要な情報を伝えてるなっていう印象でした。面白かったのが、すごい忙しい登壇者の人が一人いて、このイベントで使うホッピンのガイドのミーティングに参加してるのが運転中っていうね、びっくりしました。後ろにも息子さんが ベビーシートに座ってて すごい面白かったですけど、で、まあ、イベント前日はですね、本来オフラインであれば、まあ、会食だったはずなんで、まあ、それをね、オンライン前夜ミートアップとして代用してくれました。で、スピーカーとギャツビーチーム全員と顔合わせをすることができたので良かったです。CEO の、そう、カイル・マシューさんと顔合わせできたのはすごかったです。感動でした。で、ギャツビーを、まあ、私がね、特に気に入ってるところが、一人一人をその個人として見てくれるとこなんですね。で、この顔合わせでもそれはすごい意識されてて、言われたのが、自己紹介に、そうですね、私の面白いっていうか、なんか、なんて言うんでしょうね、英語だと、Fun fact about yourself なんですけど、これを含めてくださいみたいな感じで言われてて、特技か、特技み、含めて紹介してねって言われてたんで、まあ、それで自己紹介していきました。だから、まあ、登壇後にもね、スピーカーとの交流が生まれたりしました。で、まあ、そうですね、あとはシニアソフトウェアエンジニアを含むそのギャツビーチームから、このぐらいの時期の時にツイッターフォローされたりしたのはもう尊すぎて、本当今でも舞い上がってます。 はい、話それましたけど、で、まあ、オープンでね、あの活動がこう活発にされてるコミュニティと、それからつながりで一人一人を個人の人間として見てくれること、それから私が仕事をする上で求めてることの全てっていうのがギャツビーは揃ってました。はい、で次の、まあそうですね、トピックで、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、ギャツビーにね、あの事前記事インタビューをしていただいたんですね。でそこでまあちょっと学んだことがあったんで、それも共有します。で、あの、まあ、事前インタビュー記事書いていただいてるんですけど、あのこれはちょっとリンク貼ってます。なので、まあ、興味ある方はぜひ英語ですけど読んでもらえると嬉しいです。でギャツビー公式ブログにね、あの載るっていうだけでもすごい光栄すぎるのに、あの、まあ、インタビューもですねすごく楽しかったですね。オンラインで、まあ、もちろん行うしかなかったんで、やり取りはメールだったんですけれども、まあそうですね、やり取りは少なかったです、1通ずつだったんですけど、でもインタビューしてくれたそのシニアコンテンツマーケティングマネージャーの人も、私のプログラミングメンター講師経験で共通することがね彼女もあったようで、そこを掘り下げて聞いてくれたのは、あの本当嬉しかったです。はい、で次ですね、オンライン登壇で、あの、まあ、オーディエンスとのやり取りで学んだことっていうのもすごく多くありました。でそうですね、まずライブチャットで質問に答えるタスクっていうのがあったんですけど、まあ、私は15分あの時間を与えられてたんですよ。だから、まあ、15分ちょっとみっちり喋ってしまったんで、ライブ Q&A ができない代わりに、まあ、登壇中に飛んでくるチャットの質問にライブチャットで答えるタスクっていうのがありました。だから、あの私の登壇動画がこう配信されてる時にはあのスタンバイしてて、あの答えてました。で本当はそのライブ Q&A ものすごくしたかったんですよ。貴重な体験じゃないですか。でも何度頑張って録画しても15分未満に収められなくって、しかも15分と数秒っていうか16分いくちょっと手前みたいな感じで、あの実はオーバーしてますし、うん、だからまあ泣く諦めたんですけど、ある意味、まあ、ライブチャットで答えることにその集中できてよかったのかなっていうふうに、うん、結果的には思いました。で、まあ、理由あるんですよ。あのすごいシンプルで、英語圏のカンファレンスとかイベントっていうのは、私の印象ですけれども、個人の印象としては質問がもうビュンビュン飛んでくるんですよ。で、まあ、想定はしてたんですけど、まあ、私にとってですよ、めっちゃ質問来てて、一部返しきれなかったっていうこともあったんですね。あの、まあ、返しきれなかった内容っていうのは技術的なものは全部拾ったんで、あの合気道何級なのとかそのぐらいなんですけど、うん、で、まあ、そうですね、まあ、頑張りました。はい、でちゃっかり、まあ、開発中のね、ライレックのプロジェクトっていうのもあのギャツビーで開発してたんで見せたんですけど、まあ、デザインがすごい好評でしたね。それからタイプスクリプトもあの勉強も兼ねて使ってるんで、そこも着目してもらえたのが嬉しかったです。タイプスクリプトに関する質問は個人的に多かったと思います。はい、そしてですね、私のトークの、まあ、目玉だったあの秘密を頑張ってあの死守したギャツビークラウドホスティングも、まあ、ネットリファイから引っ越しも簡単だったっていうことと、あと自動 SSL サーティフィケットの、証明書か、 SSL 証明書 の、 あの発行、爆速セットアップの内容っていうのも着目してもらえたように思います。ですごい嬉しかったのが、あの日本時間だと朝の5時45分から朝の6時っていう、すごいこうなんかちょっと早起きしないと見れない時間だったんですよ。なんですけど、日本人エンジニアもすごく見に来てくれてたので、すごい心強かったですし、めちゃくちゃ嬉しかったです。そうで、あの、まあ、タイムゾーン的にね、日本に在住されてる方であれば、ものすごい、まあ、ものすごいっていうか、うん、早起きしないと見れないんで、まあ、きっと時間的に、これは、うん、日本人エンジニアにちょっと見てもらえなさそうだなっていうふうに思ってたんですけれども、日本在住の方も含め、アメリカ在住とか、ヨーロッパ在住のそのエンジニアの方っていう、うん、人たちがですね、本当にもうたくさんの日本人エンジニアの方たちが駆けつけてくださってですね、ライブでチャットも書き込んでくれたりしたんで、本当すごく嬉しかったです。あの母国の人たちからのパワーってやっぱり何者にも代え難いですね。ライブであの本当見てくださった皆さん、ありがとうございます。はい、で意外だったのが、登壇中にその仲良くなって友達ができたんですね。あの本当想定外で嬉しかったんですけど、そう、あの、まあ、要するにライブチャットで答えてる最中なんですけれども、英語圏だとかヨーロッパ圏のエンジニアの方たちと、あと日本人エンジニアの方もですね、うん、意気投合してあの仲良くなりました。そう、これは本当に意外でしたね。登壇者も含むんですけど、あの、まあ、登壇を通してエンジニアで意気投合する友達っていうのができたのは本当に嬉しい経験でしたね。 ね。で、まあそのつながりで英語ポッドキャストアノニマス FM の方で何かインタビューが予定っていうか、もう一人はしたんですけれども、うん、そうそうそう。で、その人はもうアップされてます。なので、ちょっと見てみてもらえれば嬉しいかなと思います。彼らのね、登壇内容の、まあちょっとそうですね、私が掘り下げて聞きたいところっていうのを重点的に聞いてます。はい。じゃあまあまとめにそろそろ入りましょうかね。うん。学んだことがですね、すごく多くって、まだ私の脳内はですね、かなり飽和状態なんですけれども、数週間経っても。そう。でも本当に素晴らしい機会と、素晴らしい登壇者、それから、ギャツビーチームと、こうして、短い期間ではあったんですけれども、一緒に、イベントだとか、登壇に向けて働くっていうことができたのは、本当に嬉しかったです。で、エンジニアとして、本当に誇らしい経験でしたし、そう、これからも機会があればですね、こういった登壇経験っていうのを、そのイベントの大小に関わらず積んでいきたいと思ってます。今年はそうですね、エンジニアとしてかなり大きくステップアップしたいとか、あと個人サービスライレックのリリースを何としてもしたい年なので、まだまだね、残り、10ヶ月もないですね、9ヶ月か。そうです。はい、9ヶ月。2021年を全力で駆け抜けていきたいと思ってます。こうやって宣言しちゃうとね、逃げれませんから。はい。ということで、ギャツビーコンフ2021に登壇して学んだことというエピソードでした。もしこういうこと聞きたいとか、何とぜひコラボしたいですっていうご意見などありましたら、ツイッターだとか、あとノートのコメントでもご意見お待ちしてます。ツイッターのコメントではですね、ハッシュタグでコメントしていただければ、コメント紹介をさせていただきたいと思います。ハッシュタグにね、はアノニマスのカタカナで、何かの何を漢字で、ハッシュタグ、ですね。英語版のポッドキャストの方では最近、コメントだけじゃ物足りない、ギークな質問でちょっと挑戦してやるとかっていう人はですね、受けて立ってますので、どうぞお待ちしてます、みたいな感じのこと言ってるんで、こっちでもやってみようかな、と思います。なんで、わからない技術だとちょっと答えられませんけど、私のわかる範囲でフロントエンドとか、フルスタックなんで、そうですね、バックエンドはちょっと今強化中ですけれども、そのあたりちょっと、質問、していただければ受けて立ちますので、はい、ぜひ募集してます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。